皆さんこんにちは、加藤です。どうぞよろしくお願いします。どこ見て喋っていいか分からないので壁を向いて喋りたいと思いますので、よろしくお願いします。1時間くらいしたら一回休憩を取りたいと思いますので、お付き合いください。はじめ自己紹介をしますね。僕は加藤清と言います。年齢がですね、同い年が足利尊氏です。まあ、もう死んでるんですけど、死んだ年です。徳川秀忠とも同い年です。ベイブルースとも同い年。よくわけのわかんない紹介です。すいません、本当に。職場は今ここにおります。趣味はですね、たまの休みには昼間からお酒を飲みたいとずっと願いつついますけど、なかなか休みがですね、なかなか取れないです。はい。まあ、一応休みは、勤務表上休みなんですけど、どうもその貧乏症なので、なんか職場に行かないと、ダメな所長って思われたら嫌だなとかですね。こう、それが働くんですよね。で、行くと邪魔にされるというですね。なんで来たんですかとか、すごい冷たい顔されて。最近気になってるのがですね、これですね、運動不足だなと思ってます。どうも自分の体じゃないみたいに感じることがございます。あと回復力が非常に落ちてきましてですね、二日酔いからの回復が非常に遅くなってまいりました。はい。前はですね、具合悪くても朝は具合悪いんですけど、だんだん良くなったんですけど、最近朝調子いいんですよ、すごく。飲みすぎても朝調子いいなと思って、俺健康だなと思うとですね、だんだん具合悪くなるっていうですね、そういう年齢になってまいりました。あと要望がですね、もうなんか鏡見たくないとかですね、写真撮るのも勘弁してほしいっていう、そういう感じでございます。はい。皆さん、そういう時はですね、そんなことないですよっていうのが一応社会人の務めかなと思ってますので、大丈夫ですか？もう一回ちょっとやりますか？ちょっと要望が劣化してきてるんですけど、あ、そうですね、素晴らしいですね。岩手の皆さん非常に素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。で、一応お願いなんですけど、一応個人的な撮影とか録音はいつもお断りをしています。一応しています。わかんないでやられるのは別にもしょうがないかなと思ってますけど、一応断りをしています。もちろん個人情報が出てきたりもするので、それもあったりするんですけど、あと口が悪いらしくてですね、なんか変なことを暴言吐く癖があるらしいんです。自分では覚えてないんですけど、証拠を取られたくないなというのがありましてですね、ご協力をちょっとお願いしたいなと思っています。なお、ブログとかですね、ツイッターとかされている方がおられましたらですね、褒めるのは全然 OK です。許可はいりません。はい。もう絶賛するのはどうぞやっていただきたいなと思います。悪口はちょっと勘弁していただきたいなというふうに思っています。今日はアンケートがあるみたいですけど、気を使って書いていただければ大変ありがたいかなというふうに思っています。はい。でですね、ちょっと最初に横道から入っていいかもしれませんが、東日本大震災から8年くらいが経ったと思うんですけど、僕、その時に、宮城の方に、勝手に行かせていただきました。ですね、勝手に行ったんですよ。で、当時仙台空港は閉鎖されていて、懇意にしている旅行業者にですね、とにかく俺は行きたいんだと、お前なんとかせって言ったらですね、花巻空港までは出てます、飛行機がと。そこから路線バスをつなげば入れそうですっていうのがあってですね、花巻に降りて路線バスをつないで、宮城県に入ったです。当時の映像とかもですね、こんな感じでしたけど、はい。向こうの家並みの手前が津波で持ってかれて、津波に持ってかれたところと残ったところの境目が一体何だったんだろうかっていうような、そんな感じの、もうなんか胸が潰れる思いでした。線路が壊れたりとかですね、これはもう一回2回目に行った時に、紅葉じゃないけど、こう、海の水がかかったところっていうんですかね。だから紅葉じゃないけど、木がこう茶色くなってたりとか、建物の上にこう船が乗っかってるだとかですね。ここは有名な最後の最後まで避難のアナウンスをしていた女の方が、そのまま亡くなったところで、勝手に行ったのはですね、実はこの方に宿泊されたからでございまして、 この人勝手に行ったんですよね、はい、もう勝手にトラック借りて勝手に行ったんですよ。もうすっげえなと思ってですね、俺も勝手に行こうと思って触発されちゃったっていうことです。当時北海道からもですね、なんですかね、派遣要請っていうかがあったんですけど、それにはもう俺はそれでは行かないと言ってですね、勝手に行きました。で、勝手に行って何をしたかというと、僕瓦礫を運ぶテクニックがないので、まあ、仕事が一応自閉症とか発達障害関連の仕事をしていますので、当然被災された方の中にもですね、自閉症や発達障害の方がいらっしゃったわけですよ。当然いらっしゃるわけですね。で、まあ、各地を回らせていただいて、まあ、そのご家族の皆さんとお話をするということをですね、やらせていただきました。1週間くらい、春と秋に1週間くらいですね、行かせていただきました。で、なんでこの話をするかというとですね、まあ、不謹慎と言われるのは覚悟の上なんですけど、発達障害と震災には僕は共通項があるなと思って帰ってきたんです。それは当事者には全く責任がない、全く本人の問題でもないし家族の問題でもない、だって発達障害に生まれちゃったんだもんってだけの話ですね。震災もそうですよね。別に悪いことをしたから震災があったわけではない。となると周囲の人間というのは施しとかじゃなくて一緒にやるんだって、共同でなければならない。でも周囲の人間にも、もちろん支援される方にも都合があるわけですよ。やっぱり時間の都合だったりとか、いろんな都合があるんですよ。いろんな都合がある中で自分の身の丈でできることはちゃんとしましょう。無理をしなくて結構ですよって僕は思ってるんです。何か新しい勉強しなきゃ、ずっと勉強しなきゃ、ずっと頑張んなきゃと思っちゃうと疲れます。はい、そんなことはいらないと僕は思ってる。まず身の丈でいいんじゃないですか。自分のできることやってください。だけど、まあ、それがお仕事になっている場合には、あるいはそれが生きがいになっている場合には、その身の丈を少し高める努力は、それは当然なされればいいというふうに思っています。だからあんまり考えすぎるとですね、楽しくなくなるんですよ。はい、発達障害の活動をお付き合いするときに、これも不謹慎な言い方かもしれませんけど、なんだろう、興味深いんですよ。すごくあの方の考え方っていうのはものすごく興味深いので、その興味深いところを面白いなと思っていると、僕多分長く付き合えるのかなというふうに思っています。もちろん当事者の方には僕言うんですけど、確かに障害かもしれないけど、障害だからといって周りを責めてるとあんまりいいことないよっていうのはいつも言っています。当然自分たち当事者本人にもできることがあって、批判ばっかりしてると生産性は全くなくて、まあ、愚痴はこぼしていいよと言ってます。愚痴っていうのはですね、前に進む健全なエネルギーです。愚痴っていうのは、東京に行くと新橋によくサラリーマンの方がよく飲んでいます。話を聞くと、耳を戸惑って聞くとですね、大抵社長の悪口を言っています。あの社長がダメだからよ、俺たち給料上がんねえんだよなと言いつつも、社長には批判をしません。仲間内だけで愚痴をこぼして、明日も頑張るかと言って電子取って帰っていくんです。それが愚痴だと思っていて、愚痴は全然いいなと思ってですね、愚痴をこぼしてもいいよと、助けてもらうと助けてもらいなさいということをご本人さんたちにはいつも伝えてきたつもりです。で、マズローという方がいらっしゃるんですけど、イチローのですね、ひいおじいちゃんなんですよ。ちょっと受けたかもよかったですね、はい、ちょっと受けた、まあ、ひいおじいちゃんでは、まあ、わかんない、僕は会ったことない、マズローさんには会ったことないんですけど、マズローさんという方はですね、欲求段階説というのを提唱されている方なんですね。で、一番先に来る欲求というのは生理的欲求ですよ。腹減ったからご飯食べたいとかですね、眠くなったから寝たいんだとか、それが生理的欲求がまず先に来るんだと。その生理的欲求が満たされたら、人間は安全を求めたくなる、より安全に何かをしたくなる、ね、例えばちょっと微妙な話ですが、トイレに行きたくなった、でも最初の欲求は生理的欲求だから、とにかくトイレを、まあ、排尿すればいいわけです。排尿すればいい。でも排尿するという欲求満たされたら、次にどうなりますかね。安全なトイレに行きたくなりませんか。ちょっといいトイレっていうか、見られないトイレに行きたくなりますよね。そうするの、安全が担保されると、今度は社会に参加したくなる。自分が安全だから社会に行きたくなる。安全じゃないと思ってると社会に行かないんですよ。社会に参加したくないんですね。社会に参加するということが満たされると、今度は褒めてほしくなる。自我欲求とか自尊感情とかって言いますけど、褒めてほしくなるんです。 で褒めてほしくなって、褒められることも満たされると、今度は自己実現欲求が出てきます。自己実現というのは頑張ろうっていう欲求です。頑張ろうって。でこの説は僕マズローさんに会ったことがないんですけど、なかなかマズローさんいいことを言いますねといつも思っています。で避難所生活をされた方々は最初ですね、生理的欲求とか安全欲求をすごく要望されてたと思います。水が欲しいとか食べ物が欲しいとか、あるいはその布団が欲しいとかですね、そんなことを欲求されていて、当然会社に行こうとか学校に行こうなんてことは二の次だったんですね。でこれがまあ欲求大関節とか欲求段階説とかあって、じゃあですよ、じゃあ発達障害の方々はどうなんだろうって思ったんですよね。でどうなんだろうと思ったら、実は発達障害の方々って生理的な欲求が満たされてると思います。おそらくトイレに行くとかご飯食べるとかって、おそらく虐待でもない限り多分大丈夫だと思うんですけど、結構安全欲求満たされてないんじゃないかなと思っていて、それは脳の作りの問題があるんですけど、脳の情報処理がどうも多数派の人間とは違うってことがもう分かってきています。同じ情報を見ても聞いてもヒットするところが違うわけですよ。全然違うわけですね。そうすると世の中の常識とか世の中の、最大公約数っていうか、世の中のそのユニバーサルデザインっていうか、それはですね、多数派の方に使用されています。多数派向けなんですよ。少数派向けにはアレンジされてないんです。アレンジされてないということは非常に情報が入ってこない、全然入ってこない、情報が入ってこないということは非常に怖いんです。僕らは日本で日本語でいろんな情報がありますけど、もしこれがですねスワヒリ語だったら結構怖いですよね。おそらくその情報が見える形で提供されていないということ、つまり安全欲求が満たされていないので、だから社会に参加しようという気もなかなか起きなかったりするし、もちろんそれは褒めてもらったとしても褒める欲求段階でないので、褒めるのも空滑りするかもしれないし、当然一番上にある自己実現欲求なんか行くわけない。だから頑張ってほしいのに安全欲求のところでつまずいているので、とっても大変なんじゃないかなということを震災の、現場に行って戻ってきて僕なりにちょっと考えが整理できたところなんですね。だから安全確保ってものすごい大事なんですよ。これを構造化といったりするんですけど、今日この話はあんまり、ほとんどしません。いわゆる支援の方法として彼らに情報を見えるように、目に見えるような形で提供するっていうのを構造化と言いますが、これがうまくいっていると彼らは安全欲求満たされるので社会に参加しようとして褒められたくなって頑張ろうって気になっていくわけですね。だから情報の提供ってものすごい大事なんだよということが、ポイントなんです。でこの情報っていうのはいつどこで何をどのようにどのくらい次はの6つの情報を伝えるということがとっても大事。この6つの情報がわからないと非常に難しいですね。ちょっと実験をしてみたいと思います。僕がある指示を出しますので、実際にやっても結構ですし、やったつもりで聞いても結構です。はい。果物の絵を描いてください。指示はこれだけです。果物の絵を描いてください。やらなくてもいいですよ。やったつもりでもいいですよ。実際やっても結構です。できない人いますか？いないですね。大丈夫ですね。はい。僕のことが嫌いでもやってくれますよね、一応。やってくれますよね。僕今言ったのは、果物の絵を描いてくださいしか言ってませんよね。いつ、どこで、何を、どのように、どのくらい、次はの6つの情報のうち、果物の絵を描いてくださいですから、僕は何をしか言ってないんですよ。何をしか言ってません。いつも言ってません。でも皆さんは今やろうとしましたね。家帰ってからやろうとしませんでしたね。言ってないのに。すごいですね。どこで、ここで やろうとしたんですよね。ここで。廊下出ませんでしたよね。出ないですよね。 どのように持ってるその辺のペンでやるんですよね。24色のクレヨンがないからできませんとかって誰も言いませんよね。言わないですね。どのくらい？大抵はなんかリンゴ描くんでしょ。大抵はなんかね、伸ばせばサクランボみたいなですよね。で隣に見てなんかあれ2個描いてると思って見たらなんかみかん描くんですよね、きっと。キウイ、パパイヤ、マンゴー描かないですよね普通。何も指示してないのに、次はっていうのを僕言ってないけど、次なんかあるかもしれないけど、とりあえず待ってるんですよね皆さん。僕待ってろと言ってないけど待ってるんですよね。これが多数派の脳みそなんですよ。言ってないけど補うんです、勝手に。勝手に補うんですよ。その発達障害の方の脳っていうのはその回路が律儀なので、果物の絵を描いてくださいと僕が言ったら果物の絵を描くことは理解するんです多分。でもどこでも僕言ってないので廊下に出るんですよ、バーッと走ってって。そしたら学校現場でどうなりますか、止められるんですよ。何やってんの木橋君って言われるんですよ。だらしないわねなんて言われる。もしかしたら地べたに寝転がったかもしれないです。だから行儀悪いって言われるんですよ。つまり我々がなんとなくニュアンスだったり勝手に補ってくれる脳を持っているんだけど、彼らってそこから律儀すぎちゃうのでなかなか補えないんです。だから6つの情報をちゃんと伝えないといけないんです。で6つの情報を言葉で言ったらですね、6つって多いんですよ、すごくものすごいですよ。やってみますか。1330294 68226 3821 6516。はい、数字全部言える人。やる気ない、やる気もないね。っ6つの情報も覚えられないですよね。覚えられないですよね。覚えられないということは覚えさせちゃいけないんですよ。だから見えるように支援をしたらないです。覚えなくていいからねって、後で見とけば大丈夫よっていうのを構造化っていう。でそれを知らないと発達障害の方々にいい？ゆっくり言うからね、よく聞いてって言って長く指示されちゃうんですよ。長く指示されたら腹立つんですよ。皆さんも腹立つと思いますよ。もう一回言うよとか、何度も言われて6つも、分かったの？なんて言われて分かったって言うしかないですよね。とりあえず逃げるために分かったって言うんですよ彼らも。分かりましたって。でもやってみたら覚えてるわけないじゃないですか。できないんですよ。また怒られるんですよ。何聞いてんのって言われるんですよ。皆さん6つ覚えなくたって補うから、忘れたとしても適当に補うんですよ。それが多数派の脳みそ。でも彼らはそこは律儀なので一個ずつ丁寧に行くんです。そこの違いがあるんだということをちょっと忘れないでいただきたい。そうすると彼らは世の中の情報に関して安全だと思ってないかもしれないんです。だから彼らに好かれようと思ったら別にお金あげなくても結構、別にお菓子あげなくても結構、別に若々しくバク転できなくても結構、わかる情報を伝えれば信頼します彼らは。だからいつまでもアイドルでやります彼らには。まだ僕でもですよ、はい、ベイブルースと同い年だけど、あんまりウケない寂しいのに次に行きたい。じゃあ社会の中で暮らすってどういうことでしょうねってことは、まあノーマライゼーションって言葉があります、ね、ノーマライゼーションっていうのは、ね、僕会ったことないんですけどね、ニーレという人がいるんですよ。会ったことないんですけど、はい、ニーレという人が何がノーマルなんだって話をしてるわけですね。でノーマライゼーションとインクルージョンとかって、まあ、似たような言葉がありますけど、ノーマライゼーションっていうのは何か一緒にするとかっていう意味ではなくて、多くの人がノーマルにやってることはみんなノーマルにやっていいんじゃないっていうのがノーマライゼーションってことです。じゃあ何がノーマルなんだってなるとですね、一日のノーマルな生活リズムで生きていこうよ、朝起きて昼どっか行って夜帰って寝ようねってなるわけです。まあ、これうちの職員に言うとですね、うちの職員は泊まり勤務もあるので、僕はノーマルじゃないですかっていうふうに僕に食ってかかるっていうですね、そういうことがありますけど。まあ、1週間1年、あとはノーマルな成長過程、当然思春期には、それなりに吸ったもんだもんあるよねとか、 そんなことですね、はい。そんなことがノーマルで、彼らも障害があろうがなかろうが、僕らが享受できるノーマルな生活は彼らも味わう権利がありますねってことになる。じゃあそのために何が必要なんでしょうかということで、僕が大事にしているのはこの3つです。彼らが彼らなりにノーマライゼーションを実現するためには、相互に邪魔しない距離感っていうのが僕は大事だと思っています。多数派と少数派がお互いに邪魔をしない、いいんじゃないそれで、もちろん犯罪はダメかもしれません、ダメだと思いますけど、ちょっと変わってるくらいがなんでダメなんだろうと思っちゃうんですよ。いいじゃん、ちょっと変わってるくらいだって。皆さんだってちょっと変わってるかもしれないですもんね。え、変わってますよね、皆さんもね。でもその変わり方の程度の違いがあるんですよ、やっぱり、はい。激しく変わってると、えって思われるんですよ、やっぱり。ちょっと変わってるくらいはなんか良さげねって思われちゃうんですけど、はい、そこの違いがある。でも変わってることは変わってるんです、みんな。例えば今日この空間にですよ、上下全く同じ服着てる人の隣にいたら嫌じゃないですか。嫌ですよね、それ。ユニクロならまだ許せますか。しまむらならどうですか。あ、ちょっとしまむら関係者で申し訳ないこと言いました。だからお互いになんだ、それはそれでいいんじゃないっていうかですね、その許容までいかないかもしれないです、言葉があまり適切ないかもしれないですけど、お互いにリスペクトするっていうか、そういう考え方もあるよねっていうことを、僕は邪魔しない距離感だと思ってますね。で、あとはライフステージを考えた関わりをしなくなりません。発達の時期はそれぞれ違います。多数派の方の発達の時期っていうのは、大体多数派だから大体同じような時期になんか伸びたりするんですけど、発達障害の方ってやっぱりそれとは違う伸び方をさえするんですよね。はい。遅咲きの人もいるし、早咲きの人もいるし、あとは社会資源とか制度を整備するとかっていう、まあ、この3つの視点があるんですけど、今日お話しするのは、お互いに邪魔しない距離感のために僕らができることは何だろうかということをお話しします、中心に。で、最後の社会資源とか制度はですね、これ書いてますけど、僕が厚生労働大臣か文部科学大臣になったらですねすぐやりますから、すぐやります。でも残念ながら選挙に出る気は全くございません。選挙に出るとですね、週刊文春が僕のことを多分つけますので、はい、変なことしてるつもりはありませんけど、ちっちゃい悪いことはたくさんしてきたつもりです。はい、そんな法に触れない程度のずるいことはですね、よくしてきました。はい、落ちてる100円を拾ったことも何度もあります。交番に届かれたことはないです。はい、なんかに使おうと思ってそのまんまうっかり僕がジュース買ってます、きっと。それを文春法に避けられたら僕はですね、やめなきゃならないので、そんなことはしません。じゃあ、相互に邪魔しない距離感の話をしていきますが、相互に邪魔しない距離感というのは、先ほどからずっと言ってますが、彼らは脳の情報処理機能という観点が少数派なんです。どうも情報処理は違う。ね。で、少数派っていうのは悪いことじゃないんですよ。どうも少数派をですね、悪いことのように思っちゃうんですけど、悪くないんですよ。日本人って、世界から見たらめちゃくちゃ少数派ですからね。日本語を母国語にしている国民は日本人しかいないって知ってました？朝鮮の言葉って北と南の2つの国が母国語なんですよ。言っときますけど。中国語も香港とか台湾とか、大きい中国とか、母国語なんですよ。日本人だけなんですよ。日本語だけやってんの。悪いですかって話なんですよ。悪くないですよね、別に。日本語しか話せません。何が悪いんだって僕はすごく思ってるんですよ。僕、文部科学大臣になったらですね、英語偏重教育はやめます。もういいじゃん、話せなくたってって。その代わり、英語やる時間あったら、手話やれって僕言います。そうしたら日本に聴覚障害の概念がなくなるかもしれないんですよ。すごくないですか？すごいですよね。僕に一票入れたくなりますか？もう英語なんかね、大丈夫ですって。あと10年もしたら、いいスマホで、ピッてやったら、なんとかなりますから。多分、英語覚えなくたって。はい。出川だって、ほぼ変な英語で通じてますから。すごいと思います、僕。あれでいいのかなと思いますね。僕は。はい。でもなんか英語ができると、なんか偉い感じがして、僕はそれすごい嫌なんですよ。それよりは、 ね、青森のすごい方言を通訳できる人の方が僕はもっとたったばれていいかなと思ってるんですよね。セゴドンの言葉が分かりますみたいな、僕はずっといいかなと思ってますよね。どうもなんか変にいるなんかこう多数派に行かなきゃみたいな。だって英語が多数派が話してるから英語なんですよね。それだけですよね、きっと。多分もし日本語だったら僕ら逆にいい気になってるかもしれないですよね。だアメリカの人ってなんかわかんない、アメリカの人はみんなじゃないけど、英語話せないとやっぱりなんか君英語話せないのかって僕何度も言われたことありますから、よくわかんないけどそう言ってんだろうなこの人みたいな感じになることがあるんですけど、まあそれはまあいいか、愚痴でしたね、はい、愚痴です、愚痴ね、はい。じゃあ適切な距離感を保つためにはですね、まあ、つまり多数派、僕らが多数派だとしましょうか、多数派側にいる人間だとしましょう。当然学びは必要です、はい、学ばないとダメですね、はい。で、分かってると思ってる人と分かってないです。僕は支援者同士でも言いますけど、基礎基本の話をもう僕分かってるって言ったらもう終わりだぞ支援者としてって僕はいつも言ってます。基礎基本の話は何度も聞くんだ、必ず言ってます。10年前の僕と今の僕ではヒットするとこは違うんですよ。やっぱりちょっとブレてるなとか、ここをないがしろにしてたなとかと思っちゃう。基礎基本をちゃんとしない人は伸びません。だからイチローは未だに現役、基礎基本を大事にしなかった某清原選手は今は何をしているのかです。僕はジャイアンツファンなんで、はい、清原に関しては言いたいことは言っていいと思っています。元ジャイアンツだからね、彼はね、はい、分かってないなと思って努力する人になんなかなんないかなと思っています。で、今日のテーマですけど、まあ、素敵な発達障害になるっていうことが今日のテーマなんですけど、まあ多数派か少数派かの問題で、別に少数派が多数派に近づくことはないよねってことは何度もお話をしてきました。ただ少数派にいる側も多数派はこう考えてるんだろうなと思う歩み寄りの努力をお互いにしたらない、お互いに対等だから、対等だから。でも結局ですね、少数派のままで輝かないと人生面白くないんですよ。素敵な国際人にならなくていいと思ってるんです。素敵な日本人だったら多分素敵な国際人なんだと僕は思っているんですね、はい。だから彼らにいわゆる定型発達、標準的な発達、多数派の発達に近づけるっていう支援はほぼナンセンス。いいんじゃない、それであなたらしく成長してください、あなたはあなたらしく素敵になってくださいっていう発想転換がとても大事になるなと思っています。つまり配慮するということは本人を変えようとしないと思います。いや、もちろん成長するというのはありますよ、でも変えようとはしない。環境を工夫すれば少数派のままで輝けます。そしたらなぜかですね、これでいいんだと思うとなぜか変わっていくんですよ。彼らって俺これでも結構いいのかと思うとぐんぐん伸びてくるんです。俺これでダメなんだと思ってると伸びないんですよ。辛いから苦しいんですよ、生きていくことが。これがまあ今流行りで合理的流行りの根幹かなというふうに思っています。つまり配慮をするってことはですね、甘やかしじゃないんですよね。ただしその合理的配慮っていうのは支える側も無理のないサポートをしなければなりません。一生懸命 120% で頑張らなきゃいけないとか、明日行きたくないな職場にと思う支援っていうのは多分どっかに無理がある。それは合理的とは僕は思ってないんですけど、まあ、無理ないサポートで続けられるサポートをしましょう。そして障害があるからといってその方が何もしない、施されるという環境は合理的な配慮とは僕は全く思っていません。頑張れるところは頑張ってくださいというのは僕の基本姿勢です。車椅子の方がスロープがあって自分の腕力で登れるんであれば僕は押しません。行けばいいじゃんと思います。僕はなんで押すの、車椅子だから押すの、そんな上から目線は僕は間違ってると思っています。年を取って車椅子もしんどい人は押しますよ、もちろん。若い人だったら行けばいいっしょと僕は思ってるんですよね。何もそこまで僕手伝う気ないよと思ってます。 それが僕の考え方。まあ、頑張れる環境を作ったらあなたも頑張りましょうって。でも頑張れる環境を作るのは少数派の声上げても世の中変わらないので、多数派はここは頑張らなきゃいけないんですよ。はい。まあ、岩手も札幌も多分冬になったら除雪の車がですね、いっぱい走ってると思うんですけど、あれはね、予算がつくのはね、多数派が使う道路だからなんですよ。点字ブロックの上除雪車入れないんですよ。入れないんですよ、あれは。なんでかわかります？数が少ないからですよね、ニーズの数が。だから多数派がそこはここに予算つけようぜって言わなきゃならない。そこまでは多数派の仕事かなと僕は思っていますね。はい。では突然ですがご覧ください。一生懸命スライドを見ていただきたいと思います。遠くの方もいますが一生懸命見てください。あとでクイズを出します。インスタ映え、虫ではありませんよね。忖度、皮膚に歯を何とかしたいですよね。35億なんとかファースト、J アラート。僕今時ガラケーなんですけど、 J アラート来ないんですよね、僕のガラケー。はい。もう一回見ますか。これ全部あの流行語大賞のベストに入ったやつですね。インスタ映え、忖度、ひふみん、35億なんとかファースト、 J アラート。ではクイズです。自分で、正解を考えてください。いいですか。安倍首相はネクタイをしている、それともしていない。自分で答え決めてくださいよ。ひふみんのインタビューを提供しているデパートは、小池知事が身につけている宝飾品は何種類、インスタ映えの中のマドレーヌは全部で何個、ブルゾンチームの後ろの壁に書かれている星何個。はい、全部わかる人いないんですか。4つはわかるよっていう人いないんですか。3つはいけます。3つはいけます。すごい優秀ですね。すごい。2つはいける。1つならなんとか。ああ、一個もダメです。自信持って手を挙げてますね、皆さん。じゃあ、いきますか。インスタ映えのマドレーヌは上の方にありますね。マドレーヌの数は6つです。6つです。マドレーヌね、真ん中の上ですよ。マドレーヌ右はクッキーですからね。まあ、下も入れりゃ7個だっていう言い話もいるかもしれません。そんなヘリクスはやめてください。はい。安倍首相、ネクタイはしていません。していません。ひふみんの後ろにあるデパート、三越です。ブルゾンチエビの後ろにある星、青い星と赤い星、2個あります。小池さんの宝飾品、耳についてます。まず1種類。まあ、耳は2個あるから2個だと言い張れば2個ですけどね。あと、首のところに三角形の、これはなんだ、ペンダントって、ブレスレットってですか？ありますね。あと、左側に、パラリンピックとオリンピックの、これなんていう、なんていうんですか、これはね、なんかピンがありますけど、これを宝飾品というかどうか知りませんか？はい。これも入れれば3種類。ね。耳2個だから4個。ね。いや、3個じゃないですか。そんなことを議論する気は僕はないですけど。別に0点でも100点でもどうでもいいんですけど、人間って 見るところって人それぞれ違うんだということを言いたいんですよ。多くの多数派の脳みその方っていうのは漠然と見るんです。インスタ映えってなったら、ああインスタ映えなんだねってボヤーンと見るんですよ。マドレーヌの数数えないんですよ。間違いない、興味がいかない、そこに脳の興味が。そういえばこんな事件あったよなって見るんです。大抵の人はせいぜいこれ忖度って一応俺知らなかったよなって過去を思い出すわけですよ。安倍首相のネクタイどうでもいいんですよ別に。ひふみんの歯は気になるけど三越は気にならないんですよ。ブルゾンチエミとウィズビーは気になるけど星なんか誰も見てないんです大抵。小池さんも大変だなと思うけど何つけようがどうでもいいんですよ別に。彼らって多くの方がボヤンと見てる情報をマニアックに見てる人が多いんです。だから結構噛み合わないんです。こうだったよねって言っても違う、もうピンポイントだけ見てるので。つまりね、すげえとこ見てるんですよ。ただほとんど役に立たないんです、そこが。あの星の数2個だって分かってもだからってことになるんですよ。多くの場合そうなんです、多くの場合。でも世の中の経済活動とマッチするところに脳がペンといったらすっげえ金持ちになります。パソコン業界はそういう人が多いんです、ものすごく多い。芸術関係も多いです。だから独創的な人がやらないような作品を作れちゃうんですね。こういうのもね、両方の絵がこう間違い探しとかよくあるじゃないですか。こうどっかの大学の先生がですねやってほしいんですけど、どっから見るんだろうな発達障害の人はとかってやってくれるとですね結構面白いなと思ってですね、まあ、そんな研究する暇ないんで僕してませんけどね。あとね、知ってますかこのドラマ、ね、女性はこんなイケメンに、ね、会うと嬉しくなるかもしれません。ガリレオっていうですね、大学の先生だけど探偵みたいなこともやっているっていう、ね、この映画知ってますか。辞書を作るサラリーマンのお話です。ものすごい言葉に対して鋭敏な感覚を持っている、ね、方のお話です。これちょっと前にあったドラマですけど、婚活のドラマで、渡辺謙の娘さんが主演されたやつですね、はい。ちなみにうちの娘がですね、結婚したんですけど、結婚した嫁ぎ先のご実家がですね、渡辺謙の町内会なんですよ。その前にちょっと家を見せてもらいました。ほんとすぐ近くなんですよ、町内会で。いるのかなと思いながらですね、通っただけで声をかけませんでした、はい。この方ですね、役どころは東京大学大学院水理科学研究、もうこれだけでもうなんか自閉症っぽいなって感じがしますけどね。何言いたいかというと、どうもこの方々自閉症か発達障害か診断する必要があるかどうか分かりませんけど、脳の作りは多数派よりは少数派よりっていう設定なんです。本人じゃないんですよ。役柄ですよ、言っておきますけど。役柄ね。知ってますかね、おじいちゃんとお孫さん。わかりますか、近代地家っていう日本に由緒正しい名探偵の家系があるんですけど、おじいちゃんもお孫さんも多分発達障害です。おじいちゃんはおそらく自閉症っぽいんですけど、お孫さんは多分 ADHD って多動性、衝動性が強いタイプなんですね。ただどちらもですね、多数派の脳ではなくて、細かいところにすっごい目が行くんですよ。人が見てない細かいところばっかり見てるんです。それをつなぎ合わせると犯人が分かっちゃう。ただ名探偵かどうかに関しては僕はちょっと疑問です。人が6、7人死ぬのって大抵この家族が絡まるんですね。6、7人死んでから犯人分かったっていうのは僕は名探偵とは全く思ってない。でコナン君はどうですかってよく質問されるんですけど、コナン君は発達障害じゃないです。極めて多数派のですね、優秀な脳みそです、名探偵コナン君は、はい、 非常に恵まれた、顔もいい、頭もいい、運動神経もいい、彼女も可愛い。ああいう恵まれた人はですね、ちっちゃくていいんですずっとちっちゃくていい。そんなね、恵まれすぎだから、あのまま最終回でいいですずっと小学生だよじゃーんのいいです。メンタルも強い。高校生だけど小学生なんですよ、生活してるのが。あのメンタルはものすごい。だからずっと子供でいいなと思ってます。つまり主演を張れる人たちなんですよ。少数派ってことは主演を張れるってことなんです。主演に値する魅力があるんだよってことですね。当然ですね、主演の方にはアンチがいます。ドラマには従って発達障害の方にもアンチがいます。アンチがいるのはしょうがないと思ってます。僕は全員が味方になるはずない。いいんじゃない、アンチがいても。その代わり僕らは関わった以上、役柄としてちょっといい役の脇役でいたいなと思っているわけですね。ちなみにこの方もですね、どうも発達障害っぽいんですよね。間違いなくですね、学習障害なんです、この人は。で、もともとアルプスの人じゃないので、もともとアルプスじゃなくて不登校になって、アルプスでリセットしようと思ってアルプスに来られたんですよ。だから勉強頑張っても苦手なんですよ、この人。で、人の気持ちも結構ね、グイグイ行くんですよ。歩いてごらんなんて普通言わないんですよ。歩けたって言っちゃう。で、勉強苦手なんだよ、この人ね。だから家庭教師のコマーシャルに出れるわけ。まあでもこういう子だから主演が張れるということだ、ね。まあ適切な距離感を保つためにはですね、まあ丸2ということで、いきますけど、彼らがですね、その、お互い対等なんだから、彼らも彼らなりに多数派の考えを学ぼうって、多数派はこう考えていて、世の中はこういう形で動いてるんだなっていうことを学んでいこう。これをまあ、社会性のトレーニングとかっていうのかもしれませんけど、それは大事なことだと思うんですが、ただ本人たちが自立感とか自己実現感をそれなりに感じていないと、自分はダメだからこれを学ばなきゃなんないとか、自分はできないからここに溶け込まなきゃなんないんだっていうふうに思っちゃうんですね。自立とか自己実現ってものすごい大事になるんですけど、で、まあ何が幸せなんだろうなって思うんですけど、幸せって僕はのんべんだらりに過ごすことが僕は幸せだと思ってないんです。たまにのんべんだらりに過ごすと幸せを感じると思いますが、ずっとのんべんだらりんは多分きついと思います。おそらく。うちの親父がですね、まあまあもう亡くなりましたけど、退職をした時に、俺はのんべんだらりんするんだって言ったんですよ。すればと思って。さらですね、一週間くらいしたらですね、家にだんだんこう看板が増えてくるんですよ。町内会生活安全部長とかですね、副会長とかですね、すっごいこうだんだん看板が増えてきて、忙しいんだ俺はって言い始めるんですよ。多分僕幸せってそういうことなのかなと思っていて、自分なりにできることがあって、自分なりに頑張ろうっていう気がないとやっぱり幸せにならないのかなとか思って、彼らも同じ。だから彼らもやっぱり自立を育てたかならないですね。で、自立って何だろうかなと思うと、自分のできることは自分でやるっていうのが自立だ。自分のできることは、できないことはやらない。できないから。できることはちゃんとやる。で、じゃあ何をすればいいのか。一つは判断。一つは選ぶ。一つは取り組む。で、これはもうね、支援付きでいいんですよ。全部できなくていいんです。全然大丈夫。僕らもそうだから。僕らも全部自分の力で選んでないかもしれない。誰かに聞いて最後選んでるとか、やってますよね。はい。ここまでは手伝ってもらうけど、こっからはやるとか。よくやってるはずです。彼らも同じですね。つまり、どんな人も支援付きの自立です。だから、逆に言うと、彼らの行動を見て、僕らは彼らに対して、できない部分で評価してもしょうがないんですよ。できる部分が何かって考えられない。食事がうまくできないっていう、ね、こういうお名前があるかもしれない。だけど、一人で食べてるんだったら、それは立派な自立です。手で食べようが何だろうが立派な自立ですよ。全部おにぎりにしたら、優秀な食事家ですよ。言っときますけど。 あとは組み合わせとお二人の発想から考えます。小さいデキルを組み合わせると大きいデキルになるんです。12本の鉛筆を数えて箱に入れる仕事があったとして、12本数えられない人はこの仕事ができないかって考えるのはもう真実としては余ったんですね。はい、12なんか数えなくてもいいんですよ。12本の穴あって全部埋めろと。埋めたら数えなくても12ってなる。卵だってあのパックが10個パックだからみんな数えないんですよね、多分。10個数えられなくてもあれ全部埋めたらあの仕事できるんですよ、必ず。それを考えるのは僕らの仕事だと思ってます、僕は。あとはね、関係性からも考えなきゃなんなくて、人の助けがなくてもできるっていう事実もあるんです。もちろん全部自分でやるっていう事実もあるんだけど、人が変わってもできるのも立派な事実です。ある支援者としか外出できないっていう方が B さんっていう支援者でも行けるようになったら、これはいいね、自立したねって僕らは考えます。生活が楽になるから、すごく。つまり人の影響を受けないで行うことが自立だと僕は思っています。あとは自立を促進すると、本当に満足感とか有用感とか自尊心が芽生えてきます。ほんのわずか5メートルでも6メートルでもね、お母さんと一緒に幼稚園の門を行くんではなくて、5メートルでも6メートルでも一人で行ってくるって言ってる子はやっぱり成長が早い。全然違う。だから難しい活動をするとかっていうことよりも、自立してできてるねっていうところをちゃんと認めてあげるっていうことがですね、彼らの成長促進でも非常に大事になるということですね。だから自立を育てるためにはもう頑張れ頑張れでも育ちません。はい。放任しても育ちません。ここまでは手伝う。でもこっから先は君がやるっていうふうに、計画的に、作戦的に、戦略的にやっていかないと自立は育たないですね。で、得意なことはどんどん生かせばいいんですけど、で、この図であるようにですね、配慮することの量が多い少ないは当然あります。こっちが手伝うのが多い少ないは当然ありますが、本人ができることがゼロとなければ立派な自立です。皆さんだってそうです。料理がとても上手な方いらっしゃるでしょう。ね。すごい料理が上手です。ね、肉料理なんかも特別の得意です。だけど、牛を取ってくるんですか？牛締めてるんですか？それは誰かがやってるんですね。誰かが入るんですよね。そしてスーパーでちゃんと切ってるんですよね、おそらく。そうですよね。で、それを買ってきて料理するんですよね。塩作ってますか？海水から。普通してませんよね。誰かがやってるんですよ。誰かが。だから僕らもそう、彼らもそう。そう思うと彼らのできることに着目できるように多分なるんじゃないかなと僕は思っています。もうこれまた後ほどですね。さて、その中でですね、うまくやれてる人たちは確かにいるんです。発達障害という診断がある、あるいは診断がなくても間違いなくそうかもしれない、苦労もしてるかもしれない。だけどうまくやれてる人はいるんです。で、うまくやれてる人には多分僕それなりの共通点があるなと思ってずっと考えてきてました。何の共通点があるんですよ。多分ここはうまくやれてる人の、なんていうのかな、乗り越えたというか、クリアしたというか、そこをちゃんと育ってきてるっていう部分が僕の中にあって、それが5つくらいあるんですけど、ポイントが。それをご紹介をしたいなというふうに思っています。で、まあ、うまくやれているっていうのは、どう定義するかの問題はあるんですけど、福祉っていうのはですね、ウェルフェアっていう、英語になったりする。ウェルフェア。ね。フェアする。上手にフェアする。っていう。もともとの言葉なんですけど、今はあんまりそれを使わなくて、ウェルビーイングっていうんですね。存在がより良くなる。その人なりにいい存在になるっていう。まあ、その方が使うようになってきています。そうすると僕のチェックポイントは5つあって、自分で判断できることは自分で決めているという練習を重ねてちゃんと決めてられるかどうか。頑張ろうという思いを持てるかどうか、肉体的に健康であるかどうか、精神的に多様化であるかどうか、その下の社会参加ができているかどうか、この5つが僕の中では大きなチェックポイントになっています。この5つのチェックポイントをそれなりにその人なりに高めていけば、社会の中で結構うまくやるんです。発達障害は治りません。 先天性なので治りません。もともと少数派の脳の作りなんで、それはそれでいいんです。別にどうぞそれで結構でございましょうって話、誰のせいでもないですよねって話ですね。だけど彼らは現実として今多数派の中に生きていかなきゃならない。そうするとこの5つのポイントをうまく彼らなりにこなすことができれば、少数派としてうまく考えていけるんじゃないかというのが僕の考え方ですね。まあ小さいお子さんと関わっている方もたくさんいらっしゃると思いますが、小さいお子さんは必ず大人になります。全ての療育や教育保育は素敵な成人期になるためにやっています。小学校3年生で燃え尽きるために教育はしません。君の人生のピークは小学校3年生だね、以上っていうのはダメですよね。40、50、60でハッピーになるためにやるんです、全ては。じゃあ成人期ってどうあればいいのかなとか思っているんですけど、成人期って日々に大きな変化はないけれど、小さい変化を感じながら生きていくのが成人期です。今日も仕事か、明日も仕事か、また仕事か、あ、でも土曜日ちょっとどっか行けるみたいな感じ、1ヶ月後に温泉決まった、頑張るかなみたいな感じ、それが成人期かなと僕は思っています。で、成人期ってその幸せを繰り返していくんです。今年も無事に過ぎた、今年も2回旅行に行けた、ふと気づいたら俺もう75だ、もうすぐ死ぬのかな、ちゃんちゃんっていうのが僕成人だと思ってるんですよ。実はふと気づいたら年取ってきたなっていう、頑張って頑張ったってその先にあるのは死なので、そうじゃない、今をハッピー、今をハッピーに生きていくっていうことが僕は政治家すごい大事かなと思ってますね。だからちょっと先の楽しみのために頑張った、ちょっと先の楽しみを待てるっていうことも大事になるんですね。それを繰り返していって、いつの間にか天寿を全うするっていう、これがいいかなと思っていますね。だから幼児期とか学齢期もそのことを意識して支援をしたらならない、ね、頑張ったらいいことあるのよみたいな感じ、それとっても大事ですよね。頑張ったらね、これちょっと先にいいことがあるじゃないと頑張らないんですよ人間。巨人の星はつかめないですよ本当に、そんな先のことなんか。で、概略だけ先に説明します。自分で決めているということは全部自分で決めなくてもいいんです。全部自分で決めちゃうとおいおいおいってケースもあるので、そうすると選択肢をどう作るかっていうことがとっても大事になって、相談をするという練習もとても大事になります。つまり誰かに相談できるってものすごい大事。後でまた説明をします、休憩の後で。あと頑張ろうという思い、これは自己実現につながるんですけど、結構イケてると思ってる人、誰かが認めてくれてると思ってる人、誰かのために生きてると思ってる人は結構頑張ります。頑張ると言わなくても頑張ります。だからどうやってその思いを高めればいいんだろうかということですね。あとは肉体的に健康であるということ、まあそれは健康の方がいいんですけど、ただ彼らって一つのことがものすごい気になるから、指に逆巻きが一個できただけでもう学校に行けなくなっちゃったりするんですよ。君2ミリだよこの逆向けっていうケースがあるんですけど、この2ミリがもう1週間休みますになっちゃう人がいるわけですね。 36.9 度でもう死ぬってなる人もいるわけですよ。どう考えるかってことを教えてあげた方がいいかもしれない。あとは感情コントロールがなかなかうまくいかないとか言います。すぐカーッとなっちゃう人もいるし、すぐ落ち込んじゃう人もいる。ただ感情コントロールが困難っていうのは実は発達障害の診断基準にはありません、はい、だから発達障害だから感情コントロールができないっていうことはならないと僕は思ってる、ね、ここは克服できると思います。戦える、あとは社会参加ができているかどうか、居場所があるということね。就労が必ずしも最善とは思っていません僕は。でも就労してくれると税金が入るので国のためにはいいなと思ってますけど、でも居場所があるととても大事ですね。まあ全部100点である必要はないんですね。全部単位取らなくてもいいんですよ。総合点で頑張ればいい、ね、取れるものは取る、ね、で子供時代からですね、この5つの要件を意識しながら何か本人たちが学べて僕たちが支援できたら、 彼らなりにハッピーな成人期が迎えられるのかなというふうにちょっと思っているということで、ここから先は休憩の後でお話をしたいなと思っていますので、10分間休憩をしたいと思いますので、40分、あの時計で40分にですね、お戻りいただければありがたいなと。後半部分でカバンを持って、去る人が大勢いるとですね、僕も泣いちゃうかもしれないので、その点だけご協力をお願いしたいと思います。休憩に入ります。